こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。南米大陸、この日本から見れば裏側にある遠い約束の地に、多くの日本人が様々な思いを胸に海を越えていきました。これらの方々への心の糧として、アンデスの声が日本語放送を続けて32年目、私たちは初めてリスナーの方々とお会いすることができたのです。海外短波放送がどのように聞かれていたのか、そのことを当時の貴重な記録から振り返って考えてみたいと思います。 HCJB リスナーを訪ねて南米ふれあいの旅。南米大陸のほぼ中央、内陸国ボリビア。そこには2つの大きな日本人移住地があります。これまで7回にわたりまして、そのサンフアン移住地の方をご一緒に訪ねていただきましたけれども、今日からですね、もう一つの移住地、沖縄移住地の方へご一緒に出かけてまいりましょう。沖縄移住地は第1、第2、第3とございますが、私たちが行ったのは第1沖縄移住地です。サンタクルスにいらっしゃいます三森先生が、もう定期的にこの移住地を訪問していらっしゃいます。三森先生の赤いジープに揺られて、今度は本当にまた誇りっぽい時期だったんですね。その道をですね、ずっと沖縄移住地まで行く間中、本当にもう埃りまみれになってしまいました。
広い広い畑、麦が植え付けてあったんですけれども、雨が降らないからとおっしゃってましたね。その後その麦は伸びたんでしょうか。
すれ違うトラックの荷台にはトウキビが山と積まれております。これがまた埃りを立てて通り過ぎていくわけですね。そして三森先生もおっしゃってましたけれども、その車の後を走ってはいけないって言うんですね。なぜかと言いますと、その前の車が埃を立てますと前が見えなくなってしまいます。そこで車間距離を十分取らなきゃいけませんし、できれば追い抜いていった方が運転しやすいわけですね。まあ、そういう砂ぼこりの中を沖縄移住地を訪ねてまいりました。沖縄移住地では、大熊礼子先生が、ラ・グローリアという教会を牧会していらっしゃいまして、また、そこには、幼稚園があるわけですね。
そうですね。幼稚園の方には、沖縄から奉仕に来ていらっしゃる、上地泉さんが元気に働いていらっしゃいました。
大熊先生のお家で、一緒に寝泊まりしながらですね、幼稚園の先生として働いていらっしゃいます。またアンデスの声のファンでもいらっしゃいましたですね、泉さんが住んでいらっしゃる大熊先生のちょっと裏の方にお部屋があるんですけれども、そちらに行ってですね、どういう受信機でどういうふうに聞いていらっしゃいますかっていうので 実演していただきました。
ソニー ICF2105 で毎日良好に聞いてらっしゃるそうです。
それではその大熊先生に連れられてまいりました。今日は一色さん、そして一色さんのご親戚にあたります島袋さん、お二人にインタビューをいたしましたので、それを聞いていただきます。一色さんのお家に参りまして、一色さんのその今ですね、そちらに座って、そして一色さんにはいつも聞いていらっしゃるラジオを持ってきていただいて、その前に置いてですね、お話をお伺いいたしました。
一色さんの受信機はソニー ICF2001D で聞いていらっしゃいました。
一色さんがこちらに来られたのは何の年でしたか？
私が数えの29で、いやいや万の30です。数え29で、はい、まだ青年団員の時代なんです、はい。
その頃もう初めからボリビア移住ってことは分かってお出になったんですね。
はい、そうです、うん。まあ私は親父が分家したばかりなもんですから、いくらも土地もないですね。まあどうにか何便でも渡ってこの広い農業やってみたいと、まあ小さい頃からのまあ希望でしたから、まあそれはまあ親父がフィリピンガエネなもんですから、やっぱりこの親父の感化によるものとまあ思っております。はいはい。
沖縄はどちらだったんですか？
南部の方なんです。糸満市と言ってますが、以前は高峰村です。ははい。
で、糸満市あたりにいらっしゃると、やっぱりもうちょっと目の前は広い海ですよね。
そうです、はい、はい。まあ私が学んだ高峰小学校はですね、まあ高台にありまして、有名な南山城市の城跡なんですがね、そこからもう一望のもとにこの糸満の漁港が見下ろせるんです。は、
一色青年はその広い海を見ながら、はい、その海の向こうに憧れた。
そうなんです、はい。まあ、はるか向こうにこの慶良間島がありますがね、沖縄戦の場合に米軍が初めに上陸した島なんですよ。まあ、それが見えますが、あれを越えてどうにか広いところに行ってみたいもんだと思ってました。はい。
その機会が訪れたわけですけれども、どういう形で、
はい、新聞で、まあ、あれは話によると、琉球政府、頃は沖縄県じゃないんです。米軍占領下にあって、まあ、琉球政府だったんですが、そことまたこのボリビアの旧移民の方々がなんとかこの、まあ、戦災で困っている県民を救いたいということで、当時の大統領と交渉してですね、まあ、移民の道を開いてくれたらしいんですよ。はで、私はもうこの際と思って応募してやってきたわけです。
この沖縄コロニアにはすでに開拓民の方たちがその前に入っていらっしゃるわけですね。
そうなんです。ペルーからいらっしゃったですね、旧移民の方々がゴム系一揆リベラルタのベネシュのゴム系一揆でですね、ペルーからアンデス山越えなさって入っていた方々がおられたんですよ。そういう方々がなんとかこの郷土の若いのこっちに寄せるということで、まあ移民の道を開いたらしくて、で我々が入った当初も人たちが率先してですね、まあ開拓はこうしてやるもんだと、もう一時手を取ってね教えてくださったんですよ。はまあその方々はもうほとんどまあおられなくなりましたですがね。はい。
まあ一色さんがねその志を抱いて来られた時のそのルートはどういうルートで来られたんですか？
この旅のルートですか？あれはですね、那覇港を出発して香港、シンガポール、そして、
アフリカの方もあった
から、インド洋経由です。はい。でモーリシャスという島があるんですがね、まあそこに寄って、それからダーバン、イーストロンドン、ケープタウン、そこを回って今度は大西洋を越えてリオデジャネイロですね、 はい、あっちからまた次にサントス港で、まあ、上陸ということになりました、はい、
上陸をしたもののボリビアはまだ南米大陸の中央部にあるわけですからね、そこまで行かなきゃいけない。
そうです、
どういう形でいらしたんですか。
汽車の旅でした、はあ、まあ、その当時は、まあ、ボリビアの中央部の方は割と線路も良かったんですがね、もう国境近く、いや、ボリビア入ってからですね、まあ、国境は開通したばかりだそうで、まだこのレールも安定してなくてね、まあ、汽車は揺れるし、この切り通しなんかも、まあ、ほんのこの、もう列車通るだけに切り通しがあったりしてですね、みんなこの、頭を外に出すな、窓の外に出すなと、まあ、注意されたものです。で、機関車がまた薪を焚いてるもんですからね、雪もないね、途中停車するんですよ、はい、あれどうしたのかと思ったら薪の積み込みらしいんですでも積み込みに時間かかってですね、もうまた結局この梅煙を吐き出すんですからね、あもううかつに梅煙に触れたらもうせっかくの和室も黒くなりますしね、あるいはまた燃え出したりなんかして危ないもんでした。はい、まあそれでもやはり何時間でしたかね、2週間ぐらいかかったと思います。はい、で途中でですね、カンポグランデといって、あれは沖縄出身の方が多い町があるんですがね、そこでもう大歓迎を受けました。はい、もうこう大量のこの沖縄県人が町を通るの初めてだそうでですね、もう花火を打ち上げて大歓迎でした。はい、
その時は石木さんたちのグループ何人くらい一緒に移住なさったんですか。
400名のうちの半分ぐらいが、まあ、一時で来たと思います。2便に分けてですね、2回目の方はまた2ヶ月ぐらい遅れて出発しましたから。はい、
でその中に石木さんおられたわけですけれども、石木さんは家族で来られたんですか、それとも単身で来られたんですか、その時は。
まあボリビアという国は、まあ、地図で探してようやく分かったんですが、どういう国か、どういう、まあ、治安状態はどうか、それもよく分かりませんから、一応わしが行って、まあ、落ち着けそうなら呼ぼうということで単身で来ました。はい、
そしてどのくらいしてご家族の方をお呼びになったんでしょう。
まあ、4年ほどして、まあ、私は1954年に来まして、58年に呼びしました。はい、
それまで準備をなさったわけですね。
そうです。はい、
さて、来られたその最初の、ね、4年間、まあ、自分で考えていた、まあ、大先輩の方たちがおられたにしても、いろいろとやはり自分でその思いがけないようなこともあったと思いますけれども、その来られた最初の時はどういう状態だったんですか。
やはり、まあ、話に聞く通り大変な大震災でした。はい、で道ももう町へと言ってた番頭ですが、あれで垂れ下がったつるを切り払ってですね、入っていくような道だったんです。
昼なお暗きっていう、ね、
う
っそうとその茂るところの熱帯雨林ですよね、その中を切り開かれたわけですか。
まあ、道はまあ、田舎道があったんですがね、まあ、トラック通る、いや、カミオンが通るのもたまたまですから、まあ、鶴が垂れ下がる、それを切ったりなんかして通っていったもんです。はい、
でまず落ち着かれて、それでどういうお仕事に携われたんですか。
まず開拓ですね。まあ、自分が食べる分には開拓して米を植えてやらんといかんということで、もう森林の伐採に頑張っていました。はい、
辛いことは何だったでしょう、その頃は。
そうですね、そうです、間もなく病気が発生しましてですね、時はもう一時浮き足立ちましたよ。はい、でまあ15人の犠牲者も出ましたからね。はい、
マラリアか何かですか。
あれがまだ病名はっきりしないそうですよ。はい、この死亡した、 まあ、あの血液なんかをロックフェラー研究所というんですか、あっちに送って調べてもらったそうですが、まあ私はよく聞いてるんですが、あまり病名もはっきりしない黄熱病じゃないという話でした。はあ、それでまあ、まあせっかくもうひよこな土地だったんですがね、ここじゃ住めないということで、あの2回目の移住地パラノティーレというところに移動したんです。はい、
お医者さんもね、ない病院もない薬もないところで、なんだかわからない病気となれば不安になりますものね。
あの時あの沖縄で、サンバさんなさっていた神谷さんという方とですね、徳田さんという、まあ、この医療を、まあ、経験なさった医者じゃないですがね、いらっしゃったもので、あの方たちがもう本当にもうよく協力してですね、まあ、徳田さんもこの病名はどういう処置してどうすればあの峠を越せるということをもう経験していたらしいんです。はいはい、
15人の犠牲者の方が出られましたけれども、それで一応移動されたのが、
あ、現在三藩移住地があるところと、まあ、あのモンテートの中間ぐらいのところにパラメティアとところがあるんですがね、そこに今1年ほどいました。はあ、
そして今いらっしゃるのはあのそこからさらに今度は100キロぐらいまた離れたところですが、
そうなんです、まあ、3度目の正直と言いますか、まあ、3回目でやっとあのこの現在の入植地に、まあ、落ち着くことができました。はい、
人呼んで沖縄コロニーと申します。大変立派な文化会館ができておりまして、今そちらにお邪魔しましてですね、あの具志堅会長さんにお話をお伺いしてきたばかりなんですけども、まあ、40年経って大変立派な文化会館だけではなくてね、ここに住んでいらっしゃる方も、まあ、落ち着いた生活をなさっていらっしゃるわけですけども、でも伊吹さんが来られた最初の沖縄コロニアはどういう状態だったんです
か。まだあの大きな木陰が張ったみたいにこの柱が立っているばかりでですね、屋根も何にもないところだったんですよ。はい、それで、まあ、あの移住者自身があの毛沢屋敷ってありますがね、その葉っぱを利用してこの屋根を拭くんですが、まあ、それの借り出しに一番初めはやりました。
家の屋根を拭くためのヤシの葉を切るわけですね。はいはいはい、あれ硬いですもんね。
あ、そうです。あれを、まあ、あの間違えていて先の方を切って折り曲げてですね、拭いていくんですが、でも案外涼しいです。はい。
あのここの気候っていうのはだいたい一年中熱帯性の感じで、あの昼間は日差しが強いで、夕方になってちょっと涼しくなりますかね。これでもう一つスールという南風が吹いた時は寒くなるんですか。
ああ、だいぶ冷えます。
冷えますか。
はい。我々があの生まれ育った沖縄県によりは湿度が少ない分もですね、住みやすいと思いました。はいはい。
でも沖縄にあってここにないものっていうのは海ですけれどね、海が恋しくないですか。
あ、それはあります。私があのサイトコーしたのは30年ぶりですがね、まあ、あの飛行機であのリマの海岸近くにあの飛行機が降下していてですね、海が見えたときはもう本当に涙が出ました。はいはい。でまた私の故郷が糸満ですからね、糸満にあの糸満海岸のこの磯の香りですね、あれが本当に胸にじぎんときました。はいはい。
ここは右を見ても左を見ても道がずーっと伸びてますもんね。どこまで行ったかわからない地平線の彼方まで言ってるわけでしょ。上に上がってみたっておそらく同じだと思いますよね。もう空とそれから地面とくっついてますもんね。
そうなんです。はい。
でここで今度はあの、まあ、お仕事ですね、どういうことを手始められたんですか。
まあ、まあ私がですね、まあ、あの沖縄から出たのも、まあもうご承知のとおり沖縄は米の生産が少ないところですから、我々は芋食って育ったんですよ。だから年中3度3度このご飯食べれるところに行きたいと思ったのが移住の動機でもありますからね。だからまずあの陸島を言いました。はい、はい、 はい、岡坊です。はい。はい。まあ、ありがたいことに、この土地は超えていますから、もうもう倒伏して取れないところもあるくらい、今、よく実ってですね。あ、もう立派なもんでした。はい。はい。
その次にどういうものを手掛けられたんですか？
そうですね、もうこの40年間、まあ、いろいろ紆余曲折を経まして、まあ、初めのほどは、まあ、食べる米、まあ、食べて余りは、まあ、全部町に出したんですがね、まあ、その後麦数やら、トウモロコシですね、トウモロコシを植えたり、それから、まあ、綿作ですね。まあ、綿作のおかげで、あれはだいぶこの機械化できますから、収穫な何まで。で、だいぶこの耕地がみんな広がったんです。はい。で、その後、まあ、せっかく綿の時代になったものの、また雨が多くなりましてですね、うまく収穫できないんですよ。あれは雨は禁物ですから、綿の収穫には。それで、あ、これじゃいかんということで、また、みんなが大豆を目指してですね、まあ、今のところも大豆が、まあ、主要作物になっています。はい、
はい、今石木さんのお宅にお邪魔してお話をお伺いしておりますが、さてアンデスの声との出会いはいつ頃どこだったんでしょう？
それがですね、よく覚えてないんですよ、うん、この間家内と電話したら、どこかの結婚式の時に、今アンデスの声が聞けるようになったからということで、それから聞いたと言ってましたから、もう20周年になると思います。はい。尾崎さんが放送されていた、インカのおじいちゃんと孫との何かありましたですね、はいはい、あれよく聞いてました。
そうですか。
はい。はい。はい。
年寄りの人と少年のね、やがては今度はインカの王子様でね、隠れたところで生活しているというね、話ですね。インカ帝国の謎でなくて、あれはなんて代だったかな、そう覚えてます。
孫の名前もよく聞いてます。もう今忘れましたがね。
クシ少年ね。
そうです、そうです。はい、はい、はい。
私たちのところはスタッフが十分いないもんですから、私がおじいさんやったり、かわいい少年やったりで、
はい、本当に聞き惚れていましたよ。
石木さんにお便りをいただきましてね、こちらにちゃんと記録があるんですけれども、いつですか？
石木さんは、この今年の6月13日に最初の手紙を受け取ったんですけど、手紙の中にね、昔娘が一生懸命日本語を書いてアンデスの声に手紙を出したのを覚えてますって、一生懸命消しゴムで消しながら書いたんですねって言って返事を書いたんですね。それをとても喜ばれたっていうので、ファイルを見たんですね、ずっとボリビアの。そしたら出てきたんですよ、一色智子さんですよね。そういったお兄さんでしょうか、和彦さんとか勤さんの名前も出てましたから、手紙に書いてあったんだと思います。それが76年の1月15日に15日に受け取って、1月27日に返事を出してるんですね。カレンダーを3枚入れて。
やっぱり20年前でしたね。
そうです、はい。家内がですね、まあ今日のこの席にまあ出席できないのが残念です。とても、まあ、大崎さんご夫妻のことをね、慕っておりました。あ、いつかぜひお会いしたいもんだと。はい、はい。
アンデスの声のリスナーを訪ねて、南米ふれあいの旅、ボリビア沖縄移住地の 一色梅助さんをお訪ねしてお話をお伺いしました。
奥様が日本の横浜市鶴見区にお住まいの娘さん智子さんのところにいらっしゃるというので電話をかけて奥様とお話しすることができました。
もうどうしても一色さんがですねお話してほしいというのでもうその場で電話をかけました。ちょうど通じまして、
はい、
でお話をすることができました。もう奥様本当に喜んでいらっしゃいました。 HCJB のリスナーを訪ねて南米ふれあいの旅、来週のこの時間は一色さんのご親戚にあたります島袋さんとのインタビューをお送りする予定です。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。